どうもこんにちは、田中です。今回の音声はですね、つい先日エスカレッジっていう、新しく僕が、始めた、企画、コミュニティサービスがあるんですけど、そのエスカレッジっていう、これはね、才能の覚醒とか、人生の覚醒、とかね、そういったことをテーマにした企画なんですけど、才能を見つけてって、それを磨いてって発動させていくみたいなパートの中で、 Tips として、おまけというか、その Tips の一つとして紹介した話が、結構受講してくれてる人たちの中で、ああみたいな、おおみたいなね、反応が良かったものがあったんで、ぜひね、メルマガを読んでくれてるあなたにもシェアしようと思って、今回音声にしてみようと思います。Tips で話した内容ではあるんですけど、これかなり、怖い話なんですよね。かなり怖い話だし、これを分かっていればそれを避けることができるん で、僕ら現代を生きる、人、全ての人がね、気をつけなきゃいけないことでもあるんで、ぜひね、この音声をきっかけに、もしね、これまで、あなたが、今から僕がお話しすることをね、知らず知らずのうちにやっていたとしたら、それをね、すぐに、この音声を聞き終えた直後から、すぐに修正をかけていってほしいなと思います。もうこれ簡単なことだし、もしって言いましたけど、ほぼ確実にやってることだと思うんですよね。というのもですよ、今回のテーマ、もうタイトルにもつけてると思うんですけど、才能を殺す方法っていう風にね、タイトルつけるつもりなんですけど、知らず知らずに自分の才能を殺してしまってる、知らず知らずに自分の才能を眠らせてしまってませんかっていう話なんです。ませんかっていうよりも、眠らせてしまってますよっていう話なんですよ。僕らには本来もともと何かしよう、行動しようとか、何か新しいことをしようっていうふうに考えて行動する本能があるわけです。誰でも例外なくね、その本能を、これをやってるがゆえに、やってしまってるがために、どんどんどんどん眠らせてしまってるっていう話なんですけど、ちょっとね、考えていただきたいんですが、ちょっとだけね、本当にワークじゃないけど考えてほしいんだけど、あなたが退屈を感じる時っていつですか？なんかちょっと暇だなとか、退屈だなって感じる時ってありませんか？日常生活の中で。それをちょっとね、頭に思い浮かべてほしいんですよ。退屈感じる時って俺いつかなみたいな。で、その退屈を感じてる時に、あなたはね、何をしてますか？何によってその退屈っていうものをね、解消してますか？まず何の時に退屈感じるだろうって、その時何してるかなっていうのをちょっと考えて聞いてほしいんです。退屈を感じる、人によっては退屈を感じるのは、電車の移動中っていう人もいらっしゃるでしょうし、僕なんかはエレベーターの待ち時間が結構ね、苦痛なんですよね。ちょっとしたエレベーターの待ち時間とか、あと信号待ちとかですね、あと駐車場から車を出すときに、シャッター、うちシャッターこうガラッとね、上げてガレージが出なきゃいけない形式なんですけど、シャッターがですね、もう芸術的に遅いんですよね、うちの、ガレージの。びっくりするぐらい、何の安全性を求めてここのスピードにしたのっていうぐらい、スローリーな開き方をするんですけど、その時とか結構うわって思うぐらい退屈を感じる、苦痛を感じるぐらい暇を感じたりするんですけど、あなたどういう時に退屈って感じますか？そしてその時に何をしてるでしょうかって話なんですよね。多くの人が退屈を感じる時に、スマホを開くとかですよね。今一番多いのはきっと退屈、ちょっと退屈だなとか、移動中ちょっと暇だなって思う時に、スマホを開いて、SNS を開くとか、何かしらそのスマホゲームをやるとか、なんかやりますよね。漫画を読むとか、やるはずなんですよね。あなたはどんな感じで退屈をしのいでますかって話なんですけど、これもうね、結論から話します。僕らに備わってるもともとのその本能、才能っていうものを殺すのは、眠らせるのは 退屈しのぎなんですよね、退屈しのぎなんです。退屈をしのぐなっていう話をしたいんですけど、今回の音声ではね、というのもさっきもちょっと話しましたけど、僕らにはもともとね、あの本能として、動くっていうものがあるんです。退屈だから面白いことを考えて、退屈だからやりたいことっていうのが生まれるわけです。僕ら人間っていうのは、それが人間の本能であり、まあ、才能なわけですよ。でその才能の種類でその浮かぶことっていうのは違ってきたりするんですけど、あの退屈さがあるから何か面白いことやろうって、面白くしようっていう本能が動くんですよね、これ面白くしようって思うのが本能とか才能とかっていうのは大げさだよって思う人がいたとしたら、それは人間の力をねかなり侮りすぎです、もうその本能才能があるから今日のあらゆる文明だったりいろんなものが生まれてるって言ってもこれ言い過ぎじゃないんですよね。もう誰でもね持ってるんです。退屈を感じた時に、何かしようみたいな、でこの退屈さっていうのがなくなるとその本能が眠っていくわけですよ。何かしようっていう本能が眠っていくわけです。これはすごい問題で、だからね行動力がないとか、なんかやりたいことやるべきことってのは決まってるんだけど、なんかそこにエネルギーが、もう向かないんです、モチベーションが向かないんですとか、なんか行動できないんですって言ってる人の理由の一つはこれね、絶対あると思いますよ、もうねこれ確実にあると思います。っていうのもね、その退屈さっていうのはやっぱりいろんなそのねちょっとしたスマホだったりとかいろんなことで、しのぐと思うんですけど、それでしのいじゃうから人生面白くしようみたいなこと、それをモチベーションにした、なんて言うんでしょう、あの動こうっていうものが眠っていくっていう話をしましたけど、人生は面白くね、めっちゃ面白いっていうものの、あのね最大の敵っていうのは何かっていうのをちょっと想像してみてください。めっちゃ面白いことしたいとか、面白いとか、面白いことしたい、面白いっていうことの最大の敵って何でしょう。ちょっとこれ本当に考えてほしいんですけど、でこれね、あのセミナーの中では、何人かの人にこの問いを投げかけて答えてもらったんですけど、めっちゃ面白い、人生を面白くの最大の敵何でしょうって聞いたら、やっぱりね退屈とかつまらないっていうものが敵だっていうふうにね答える方が多かったんですけど、これで違うんですよ。面白いことの最大の敵はちょっと面白いことなんです。ちょっと面白いこと、つまり退屈しのぎなんです。だって退屈しのぎってちょっと面白いことでやるでしょ、退屈になったなと思ったらめっちゃ面白いことでしのぐじゃなくて、ちょっと面白いこと、スマホとかね、スマホとかめっちゃ面白いとか言うわけじゃないじゃないですか、全然ちょっと面白いみたいな、だからそれで退屈を逃れる、退屈をしのぐっていうフレームが僕らのその人生の中ではもう生きるっていうそのフレームの中にもう根付きすぎてるんですよね。だし現代は退屈さから逃れるツールにもう溢れてるわけです。もうね退屈しのぎまみれなわけです。スマホもそうだし、ありとあらゆるちょっと面白いことが溢れてるんですよ、僕らの日常の中にはね。でそのちょっと面白いことによって、もうちょっとだけ面白いこと周りにあるねを退屈な時にやることによって、本来持ってるその動こうとか何か考えようとか何かしようっていう本能が眠っていくんです。これねめちゃくちゃ怖いことなんですよ。みんな持ってるんですよ本当はね、もっと動くとか何かしようっていう本能だけど、ちょっと退屈を感じる時とかにもうそれをしのいじゃうから、ちょっと面白いことでね、基本的に楽で自動的で入れることで、ちょっと面白いことぐらい、めっちゃ面白くないんだよ全然、ちょっと面白いことでしのいじゃうんですよ。もう退屈さから逃れるツールにもうポイポイポイポイ手を出して、 YouTube とかね、インスタとかもうスマホとかやばいんです。それで潰しちゃうんですよ。本来僕らは退屈だからうずうずするわけですよ、でうずうずしたらもう勝ちなんです。うずうずしたら考え始めるんで、なんか面白いこと何かみたいなことを、何かしたくなるじゃないですか。めっちゃ暇だったら何かしたくなるんですよ本来ね。その力を使うべきなのに、みんななんかね もう退屈が苦痛みたいになって、ちょっと面白いことに逃げちゃう。で、あとね、やらなきゃいけないこと、タスクみたいな、仕事とかね、あとは家事とか、そういったそのやらなきゃならないこと、しなきゃならないことみたいなものもね、退屈から目を背ける格好の材料の一つですよ。退屈って大事なんです。めちゃくちゃ大事なんです。暇ってめっちゃ大事なんです。暇だから退屈だから何かしようっていうその力っていうのがね出てくるんですよ。退屈さを小さな面白さでしのいちゃいけないんです。どうでしょうか、あなたの生活っていうのはちょっと振り返っていただきたいんですけど、退屈さを小さな面白さでしのいでませんかっていうことをねちょっと聞きたいんですよ。やってませんか。やってますよね、きっと。で、これね、特にお子さんとかいらっしゃる方はね、マジで注意してほしいんですけど、子供とかもクリエイティビティの塊というか、もうなんて言うんでしょう、面白いこと勝手に生み出す天才みたいなところがあるじゃないですか。ちっちゃい頃思い出してほしいんですけど、もうなんもない暇な時って、もう意味がわかんない勝手なルールみたいなのを作って、勝手に遊んでたじゃないですか。遊んでましたよね。まあ、よくあるのは、なんか歩道のラインとかね、白線みたいなとこ歩いて落ちたらなんかね、はみ出したら死ぬとか、わかんないけど、やってましたよね。これまだ大人でもやってるやつとかいるんですけど、やってましたよね。そういうなんか面白くしようみたいな工夫、創意工夫みたいなのするじゃないですか、退屈だから。だけど今のね、なんかね、同年代の人たち見たりとかもして本当怖いなって思うんだけど、スマホを与えて、ちょっとした面白さを与えて、公園でだってさ、ベンチに座ってスマホゲームやってたりとかさ、ゲームとか してる子供とかを見ても驚愕ですもんね。何をしてんだと。で、それって本当にね、怖いんですよ。子供が持ってる才能っていうのを潰してる自覚がないんですね、親は。良かれと思って、もしかしたらスマホを与えて、ゲームを与えてってやってるかもしれないけど、それはね、全然良かれじゃないんですよ。だし、あるいはね、その、楽だと思うんだよね、そのスマホを渡して。それを見てたら夢中になるしね。で、頭いい人たちが作ってるんで、そのゲームとかもね、ちゃんと依存するようにとかって言ってデザインされてるんで、依存すると思うんですよ。ハマると思うんですよね。その間、親っていうのはね、楽だと思うんですよ。その子供のマネジメントというか、ね、管理というか、そういったものが。だからといって、その楽だからって言って、そのちょっと面白いことを与えて、それでしのいじゃうと、もう子供が持ってる本来のその行動の、源泉だったり、面白いものを作るっていう、そのね、何かを作り出すっていう才能がマジで眠っていくぜっていう話なんです。これ本当に本当になんですよ。わかります、これね、退屈さをちっちゃな面白さでしのぐっていうのは本当にやめましょう。僕らもそうだし、子供とかもそうですよ。で、何が大事かって言ったら、退屈を感じる時間を作るってことです。意図的に、つまり何もしないっていう時間を意図的に作りましょうよっていうのが、今回のコンテンツの答えなんですけど、何もしないっていう時間を意図的に作ったら、何かしようっていう本能がね、これね、目を覚ますんですよ。目を覚ますんです。で、僕は結構定期的に、まあメルマガでも話してるように、どっか行ってボケーっとする時間とか、何もしないことを目的に旅に出ることっていうのがあるんですけど、その一番の意図がこれです。ボケッと何もしないっていう時間を作る。で、できれば自分がリラックスして、もう脳とか心とか動くように。だからハワイとかもそうです、沖縄もそうですよ。僕にとってはね、別にそんなハワイとか沖縄とかじゃなくても全然いいから、何もしないっていう時間を作る。苦痛だと思いますよ。僕らはね、なんかちょっと退屈を感じたらスマホ開くんで、ちょっと退屈を感じたら何かやるんで、隙間の時間に何かをやるっていう、その生産性を上げる、仕事の生産性を上げるっていう意味では、そういったことをね、やる人も多いし、それは僕もやるときありますよ。だけど、ずっとそれで何もしない退屈な時間、暇な時間っていうのを埋めていったら、本当にそういう時にこそ動く脳とか心の領域っていうのが動かなくなって、本来僕らが生み出せるはずの何か面白いことをしたいとか、何かやりたいっていうその力がね、どんどんどんどん眠っていくんです。で、まあ、最後におすすめなんですけど、これ本当にやってほしいんですけど、最初苦痛だと思うけどね、スマホに依存してる人であればあるほど苦痛だと思うんだけど、 しかもなんか忙しくないと不安な人っているんで、何もしないっていうその時間が手抜きみたいに思えてしまう人いると思うんで、苦痛かもしれないけど、1日でいいんでスマホを置いて、家にね、スマホを置いて外に出てほしいんです、うん、無目的で旅に出てほしいんです、うん、スマホを置いてね。いや、スマホを置いて本を持っていくとかって意味ないからね、うん、もう何も持たずにスマホすら置いて、うん、出てほしいんです丸一日。これでね、結構ね、感じるものがありますよ、うん、で最初は暇だからなんか苦しいかもしれないけど、苦しいというかね、なんか本当嫌な感じなんですよね、うん、だけどどんどんどんどん頭が動き始めて、普段だったらアクセスしない領域にアクセスして、普段だったら回転しない速度で回転し始めたりするんですよ。それをね、定期的にやってほしいです。忙しい忙しい、そんなことする時間ないよみたいに言ってる人がいるんであれば、そういう人ほどやってほしいです。うん、もうぜひね、これね、本当に大きなというか大事な話なんで、うん、ぜひやってみてください。そしてこれやったらね、ちょっと感想を聞かせてください。これ効果結構でかいんで、うん、まあ今回の音声はですね、退屈しのぎをするなっていうことでした。退屈しのぎを、ちっちゃな面白さで、するなと、うん、しなければ本来僕らの中に眠ってる、本来僕らが誰でも備えてる、何か面白いことをしたいとか、何かしたいぜっていうそのね、本の才能っていうのがしっかりあるんで、誰でもね、うん、それをしっかり使っていきましょうっていう話でした。まあぜひね、今回の音声も何回も何回も聞き返して、そしてあなたの QOL の向上に、つなげてくれたら嬉しいです。ということで今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。